FM 杯昼ラジ静岡情報館、毎月第2金曜のこの時間は人にぞっこんにベーテル朝畑の皆さんに出ていただいています。ベーテル朝畑というのは静岡市にある朝畑遊水地という場所で、様々な活動が自然に親しんだりしながらの活動が行われているんですけど、周辺には病院があったり施設があったりしながら、すべての人たちと、企業とそこに住む地域の人たちと、すべての人たちとつながりながら一緒に暮らしていこうという動きなんですけど、今日はそのベーテル朝畑の中から地域の庭を作る会の代表の中村美希子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。
以前にもね、一回出ていただいて、
はい、二回目になります。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村さんご自身は、北海道のご出身なんですね。
あ、はい、そうなんですね。実は、割と静岡にこういうふうに働きかけをしているので、地元なのかなっていうふうに思われている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、出身は北海道で、30数年は向こうでした。
私たちの勝手なイメージで、まあ、広大な北海道、自然豊かな北海道、そして寒いみたいな。
そうですね。それも絶対つきますね。
イメージがありますけれど、はい、その北海道の自然と今関わってくださってる静岡のその朝畑というところの自然というのはかなり様相が違いますでしょ？
そうですね。まあおそらく遊水地という機能、あそこはね、はい、遊水地という機能から始まっているんですけれども、うん、北海道だと常にその、まあ、遊水地って水が遊んでいるって書きますけれども、はい、半年くらい遊ばなくなっちゃいますよね。
節減になってしまう。
そうですね、凍りますし、うん、固まってしまうじゃないですか、冬の間は、うんうんうん、特に今の時期、まあ、今年なんかはね、ものすごい豪雪になってしまっていると思うんですけれども、はい、やっぱりそうするとそこは多分空いた場所があると雪を廃棄っていう
か
寄せる場所にきっとなっていくんだと思うんですね。
はい、雪が降るところは広くなくちゃいけないですね。
そうですね、結構足りなくなってしまう年とかもあったりしてましたので、うん、
はい、
川だったりとかああいう場所はもう雪の山になっていくっていうことですね。
雪を捨てておくというか、うん、溜めておく場所、
そうですね、うん、まあ、市街地を開けなくてはいけない、うん、生活圏内は開けなくてはいけないので、はい、ああいう郊外とかああいったところは水は動かないですね。
なるほど。遊水地みたいなところが、雪だめ地になってるわけですね。
そうですね、そうですね、うんうん、でもう山ですね、そこはほとんど山になるぐらい雪がもう
あると
なってしまうっていう。
その雪は春になって雪解けになるとみんな染み込むはずないですよね。
そうですね、まあ、市街地も含めてなんですけれども、まあ、ほぼ水にな
りますよね。
なりますね。なので、まあ、本当に歩くのも結構
大変
ですし、まあ、もちろん蒸発したり染み込んだり川に流れていって、まあ、川も増水するんですけれども、まあ、大方そういうあらゆるところが濡れてるっていうような状況ですね。なので静岡はなんだろう、その今でも緑があって花があってっていう状況が保てているので、うんうん、まあ、私みたいなところから来た人間にとってはすごくこう贅沢な、
はい、
まあ、ある意味おめでたい空間がこうあるんだなっていうふうに思いますね。だから逆に使わないことはもったいないのかなっていうふうに私の中では思う部分はありました。
なるほどね、うん、静岡だけではないんですけど、うん、まあ、その雪の降らないところの人間ってなかなかわからないんですけど、はい、
ね、う
ん、でも日本全体は世界から見ると有数の豪雪の国なんですよね、
う
ん、雪国なんですよね。
そうですね、うん、まあ、多分主に太平洋側の、まあ、全く降らないところっていうと本当に静岡が ね、
少ないですね、
まあ、かなり代表的な場所なんだろうなって、
沖縄か。
そうですね。なので最初は、まあ、いつ冬が来るのかなって思ってるうちに春になってるっていう。
そうか、はい、中村さんにとっては
そうですね、ちょっとこう ずれてしまったところがありましたね、うんうん、ただ2回目、今回今いるのは2回目で、 かなり前にも4年ぐらいいたことがあって、はい、まあ、その時が浅端に住んでいたんですけれどもね。なので
移動しているってことですね。
そうですね、はい、4年行って一度北海道に戻っているんです。はは、うん、で7年経ってまたこちらに戻ってきたので、まあ、今回の移動に関してはあまりそういう、まあ、ズレを感じるってことはなかったんですけれど、前にいた時は本当にいつまで経ってもっていう
冬にならないぞ、
冬にならないねっていう
冬なし県だったわけですね。
ことを言ってましたね。緑があるんだなと思いましたね。
じゃあ私たちにとっては冬枯れと思ってる風景ではありますけど、あれは秋なんですかね。
そうですね、秋です
ね。あ、そうですか。じゃあ浅畑遊水地はその冬の間も十分楽しめるいい場所なんですね。
そうなんです、そうなんです、うん、なので年中利活用ができるっていうことがまず素晴らしいんだなっていうふうに、うん、まあ、もちろん北海道は北海道ならではの使い方ってあるかとは思うんですけれども、うん、まずその水面が見えているっていうことだったりとか
土がちゃんと一年中見えてるとか
で、まあ、植え替えができ、まあ、私たちの会で言えば植え替えができたり、うん、冬の花がある、
あ、
冬の花を植え替えるっていうことが、うん、まあ、できるっていうのが多分北海道で同じ会はできないですね。雪かき隊になってますね、きっとね。
一年の半分は、
ね。そうですね。はい、そうですね。イベントをやると言っても、おそらくまあ、かかしコンテストなんかうちね、主催しましたけれど。
今やってらっしゃる。
はい。雪だるま作り会とか、ね、
あ、そうかそうか。
なんかそんな感じになって。
雪像コンテストですね。
かもしれないですね。
で、今お話ししてくださったように、そういう、まあ、ご主人のお仕事の関係で動くことがあるという生活の中で朝方に関わって、で地域の庭を作る会の代表までしたっていうのは、やはりその一年中土が見えるところへの思いだったんですか。
いや、そう、まあそれもありましたね。確かに。ただまあ本当に個人的な話になってしまうんですけれども、北海道に行った時にちょっと、まあ、私自身がちょっと大病をして、あ、
はい、
で、まあ、それこそその真冬、今ちょうど今時期で、うん、まあ、病院に入ってたんですけれども、そこの中に温室があって、そういう緑がある空間が際立ったんですね、自分の中で。
北海道は温室が病院にあったんですか。
そうですね。で、まあ、そういう緑が見れないような時期であったっていうのもあって、うんうんうん、で自分がその、まあ、入院の中でそこに行った時にすごくその力を感じたっていうか、まあ、匂いがするとか、触って、冬にはね、そういったものがないところだったから余計だったと思うんですけれども。
じゃあ、 あれは大きい温室なんですか。
まあ、人が入っていける空間ではあったんですね。
ちゃんと植物園的な温室なんですね。
まあね、そうですね、植物園まで行かないですけれど、うんうん、とりあえずちょっと行ってこうくるっと歩くくらいはあったんですが、それがこう、まあ、自分にとっては、まあ、その時、まあね、患ってる時って結構こう、ね、いろんなところが ね、
はい、
いろいろこう敏感になってる、際立ってくるものがあると思うんですけれど、まあ、そういうにこう病院でない匂いがするとか、
うんうんうん、
植物の感触だったりとか色だったりとかが、病室にね、あまりいちいち花を持っていかないとないもの、うん、特にこう匂いなんかはね、
今ね、病室にお花はいけないって言われたりしますからね。
そうですね、うん、まあ配慮だと思うんですけれども、うん、まあ、割とこう無機質なね感じの空間になってしまいがちな中で、まあそういうところにちょっと行くことが、まあ割とこう自分の中ではこう力をもらったり、癒されたりっていう時があったんですね。で、まあそのことがあった年の冬を過ぎた春にあ、1年経ってこちらに来たんですね、
はい、
で、まあもともといたそのまあ、浅畑の地域がこう治水工事によっていろんな形でこう動き出していって、うん、で前に行った時はそこが水田の状況で、
はい、
まだこう買収されていないような状況 で、うん、でその風景をちょっと覚えていたもので、
うん、
まあ、子育て時代のいい時でもあったっていう思いがちょっとこう荒れている感じがね、
うん、
目について、まあ、そこから病院の方々っていうのは あそこの病院に限って言えば、
国立神経転換医療センター
ですね、はい、そうですね、まあ、子ども病院の方もそうかもしれないですけれども、はい、まあ、そういった施設があって、まあ、土日にこう見舞いに、ね、来たりする家族なんかと歩けたりとか、うん、それから患者さんもやはり減量することでお薬の量を減らすことができるじゃないですか。
体重に合わせて薬の量が決められるので、
そうですね、で太ってしまうと効かなくなってき、ええ、てしまう。でやっぱりそれは体にとってもどちらにしても負担がかかることなので、うんうんうん、それはすごく大きな意味があるなっていうふうに思う、うん、そうするとこう、まあ、私のように癒される空間であったりとか、それからその散歩をして、まあ、できる状況にある人であればっていう、まあ、減量することができたりとか、ね、病室にいると売店行きたくなっちゃうし、うんうん、売店見ると買いたくなっちゃうし、ちょっと違う、他に楽しみがないと、ちょっとね、違うところに目を向けて、うん、で、そこでの習慣がまた地元に戻られて、うん、退院した時に、散歩は良いことだなっていうふうに思ってもらったりとか、なんかそういう、ちょっとした医療に対する手助け、うんうん、まあ、本当に微々たるものなんですけどね、なんかそういったことに役立てる空間、せっかく年中あるのに、
うんうん、そこに ね、はい、
なんかもったいないなっていうか、暗い気持ちに、ね、なっていってしまうのは、ただでさえ病院は嫌なのに、ちょっとそういった声もね、ちらっと周りで聞いたこともあって、やっぱりちょっと郊外なので、いわゆる市内にある病院さんとはちょっと違う場所っていうイメージがどうしてもあったらしく、うん、そういう、まあ、患者さんもそういう思いはせずに過ごすことができればいいなっていうふうに思ったのが、まあ最初なんですよね。
なるほどね、そうか、やっぱりご自身の体験もあってっていうことなんですね。植物が持っている力って確かに不思議ですよね。自分が弱っていれば弱っているほど、その強さ生命力感じますよね。
そうですね、
元気な時の方が何ともないんですけどね、
そうかもしれないですね。まあ、よくね、最近アロマテラピーとかね、言われてますけれども、はい、本当にそれももともとは、ね、花の香りだったりとか、うん、ハーブだったりとか、うん、まあ、そういう、まあ、民間療法的なね、ものかもしれないんですけれどもね。ただ、やっぱりあそこにあの空間があるっていうのは、
もったいないじゃないかと。
うん、で、なおかつその、こう気持ちを下げちゃうんであれば、ね、
荒れちゃってると ね、
やっぱり、ちょっと、気持ちがね、うんうん、下がってしまう人もいらっしゃったようなので、
うん、そうかそうか、荒れ果てたところに病院建てられると、なんとなくこう世からはみ出されたような感じになっちゃうってことですね、この世から ね、
しかもその気持ちが弱っている状況で病院っていうのはかかるわけですから、その時にやはりね、こうちょっと自然っていろいろだと思うんですよね、うんうん、まあ、あそこが本当に希少種もあって、いい場所ではあったんですけれども、人が全てにそこに入り込めるかっていうと、ちょっと車椅子の方だったりは無理だったりとか、馬車のね、お母さんも無理だったりとか、だから、まあ、本当にエリア分けをして、そういう方々も親しめる場所もあって、で、自然をこう保護するサンクチュアリもあってっていうような、まあ、ゾーニングがね、されていくっていうことがやっぱりいいのかなというふうに思ってましたね。
というわけで、そこにある豊かな自然を取り戻しながら、また作り上げていこうということもあって、ベーテル朝方に様々な市民団体の皆さんも加盟していて、あるいは企業の皆さんもやってきて、ある方たちは、じゃあ歩道を作りましょうとか、ある方たちは、じゃあ看板を作ってみましょうとか、そして中村さんたちのように、それでは庭作りをやってみましょうとか、いろんな活動が一緒にそこに結びついていくというね、動きが盛んに行われてるんですけど、中村さんたち自身は主にどんな活動を進めてらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、初めて12年ぐらい経ったんですけれども、最初はまあ、とにかく人が歩けるように除草活動
もうそのくらいすごかったんですね。
そうですね、そこから始まって、だから私が北海道っていうと、よく、ああ、そういう開拓の気持ちなんだねとか言われて 仲間からそういうふうに言われたこともあって、まあ、そういう、まあ、状況の部分もありましたね。まあ、
荒野のようだったんですね。
そうですね。ちょっと人が入っちゃうと見えないような。
うわ、
うんうん、で、まあ、そこから始まって、まあ、少しずつ除草しながら、うん、花壇を作ったり、植え込み、まあ、低木植えたりとかっていうことを、まあ、土手ですので、まあ、堤防ですのでね、はい、まあ、そこに損傷がないように始めたっていうところがあって、で、それ、まあ、今もそれは続いていて、まあ、季節の花々を植えて、まあ、車椅子が通れる部分に、まあ、目を楽しませる季節を感じてもらうというところが一つありますね。それから、まあ、ベーテルができてから、はい、始めたのは、まあ、少しでもそういうところにこう楽しんで参加してもらいたい、まあ、もちろんその私たちの会だけではなくて、うん、ベーテル全体で行っていくことが活動する人もそれから集う人も、まあ、楽しめるようなこうイベントをやっていきたいなっていうのがありました。なかなかこうボランティアっていうのは辛いだけだとね続かないので、そこが楽しく参加できるようにということで、まあ、楽しいってなんだろうなってやっぱり原始的なところで人間の欲求って食べることなので、うん、そこからそばを作ろうということで、うん、まあ、そば打ちも来年で10年になりますね。
はい、
まあ、北特別支援学校の生徒さんと巻くところから始めて、うん、で、そば打ちを年末にやるというところをやっています。
これ毎年ちゃんと取れるもんですか？
うん、今年がねちょっと不作だったんですけど、去年の年末ですね、うん、なので、まあ、天候だったりとか、うん、それからまあ、巻き方だったりとか、うん、まあ、少しずつ、まあ、そこはその収穫量を目標にしてるわけではなくって、うん、一緒に楽しむっていうことが、まあ、一つの目標なので、まあ、それは、まあ、クリアできてるのかなって。そして、師匠としてこう教えてくださる方々も、うん、最初の頃とは変わっているんですけど、うん、またその方々も本当に一生懸命、お付き合いくださって、指導してくださっているんですね。で、まあ、それが、一つあるのと、うん、それから、まあ、ユースイッチフェスタっていうのが4回目去年行われたんですけれども、はい、そこではカカシコンテストを、まあ、以前も話しましたけれども、去年は2度目でしたね。はい、
うん、
はい、
これユースイッチフェスタに遊びに来た方も去年はまた数多かったですね。
うん、そうですね、おそらく2000何百人とかっていうふうに、うんうん、聞いてますけれども、
駐車場があっという間にいっぱいになりましたから、
うん、そうですね。で、まあそんな中でまあ、いろんなブースがありましたのでね、ちょっと最初かかしの方は今回飛び込み参加っていう形で受付をしましたので、
かかしが飛び込んでくるわけですね。で
その場で作るんですね。はい、ですので本当にそういうの作りたいって思う方いるのかなっていうちょっとねかなり心配もあったんですけれども、うん、意外と作り出すともう子供以上に大人がハマっていて、皆さん割とその芝生広場出来上がったところで楽しく参加してくださっていたようで、はい、男の方なんかはやっぱり久しぶりに金槌を握ったぞとか電動ドリルでこうガンガンやるのが意外と子供に教えたりとか、うん、隣のできない人に教えたりとか、うん、そういったこともね意外と交流にもなっていいんだなって、その場で作ることがおそらく交流になっていいんだなっていうふうに
改めて、一緒に作業するっていいことですね。
そうですね、うん、であいい親子関係がここで見えてるとか、うん、まあ、そういう様子がこちらの方にも伝わってきてとても良かったなっていうふうに思いました。うん、なのでまあできれば今年も続けて、ね、うん、もう少しこう皆さんに周知ができればいいなというふうに思っているんですけども、特にこれはそこを意識したわけではなかったんですが、まあ、リサイクルにも、ね、なっていくかなというふうに思っていて、
カカシの場合はね、
そうですね、うん、あそこはとにかく除草が大きな一つのボランティアの一つなので、うん、
ね、
それを中に詰めるということで再利用ができたり、うんうん、それからいらない服を持ち寄ってそれをカカシに着せるとか、で最後は今年ちょっと他の方から言われたのがどんど焼きに入れたらどうっていうふうに言われて、あ、そこに落とす落としどころ、うんうん、いいかもしれない れないっていう、うん、まあ、そういう最後のイベントにまで持っていけるっていうのは ね、結構いいかなというふうに思っています。
まだいろいろそれじゃあ、うん、やることはありそうですね。
そうですね、うん、まあ、今年多分ベーテルも、もう少しみんなでやりたい、うん、それから楽しくやりたいっていうのが結構皆さんの中に出てきているので、今まではこうとにかく作っていかなきゃっていうのが ね、あったのが、やっぱり継続させるためには楽しくやっていきたいっていうことがあって、うん、今アイディアをね、今皆さんから募っているような状況ですね。
はい、はい、もしネット環境にあるようでしたら、朝旗遊水地で、多分検索していただくとすぐサイトが出てくるんですけども、はい、朝旗遊水地の保全活用推進協議会というのは最初母体団体でした、うん、ここにねベーテル朝旗部会についてもいろいろ写真も含めて載ってますし、うん、過去出てくださったお話も載ってますので、ここ見ていただくといいかなと思います。ベーテル朝旗に、まあ、地域の庭を作る会として参加している中村美希子さん、はい、今年はじゃあまた可愛いお花はいつ頃から植え始めですか？
あ、もう今月の、うん、21日の土曜日ですね。
何を植えますか？
今回は、ま、春先まで、うん、ま、5月ぐらいまで咲き続けてくれるもの、ノースポールだったりとか、はい、ジュリアンだったりとか、うんうん、ま、そういったものを植えようかなと思っています。
ぜひそれじゃあ朝旗遊水地のお散歩にお出かけいただきたいですね、
うん、そうですね、うん、はい、
仲間に入りたいという方がいらっしゃるようでしたら、またそのサイトを覗いたり、うん、あるいは病院や施設近所にありまして、全員入ってますのでベーテル朝旗に、
ね、
こちらでお声かけいただいてもね、わ、ね、かるかなというふうに思います。はい、じゃあ今年も素敵な活動楽しみにしてます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。